こんにちは。今回はですね、あなたが共有してくれた資料をもとに、熊本の鱗見熊野座神社、この深い魅力に迫っていこうかなと。いやー、旅行ブログから観光情報、ウィキペディア、地元の観光推進機構のサイトまで、ほんといろんな情報ありますね。
ええ、多角的に見られるのは良いことですね。
で、今回のテーマなんですけど、この神社が、なぜこれほどパワースポットとか、あとアニメの聖地として人を引きつけるのか、その核心を探っていこうかなと。
なるほど。
特にSNS とかで異世界への入り口なんて言われてる、苔むした緑の中に石道路がこうずらーっと並んでる参道。
ああ、あれは印象的ですよね。
写真で見るだけでもなんかすごい雰囲気ありますもんね。早速その魅力の源泉を探っていきましょうか。
はい、ぜひ。
まずはやっぱり象徴的な参道ですよね。鳥居をくぐると、もう杉形の中に苔むした石道路が、97基でしたっけ？
ええ、97期ですね。
それが延々と続いてて、木漏れ日が差してて、いや、ほんと幻想的って言葉がぴったり。
そうですね。あの光景はただ美しいだけじゃなくて、多分古くからの自然崇拝。特に大きな岩とか木を否う岩丁場信仰、そういったものと深く結びついてるのかもしれません。
ああ、なるほど。見た目だけじゃなくて。
ええ、視覚的な美しさももちろんですけど、多分苔の匂いとかあの場の静かさとか、こう五感で感じる独特の場の力みたいなものがあるんでしょうね。
場の力ですか。だから引きつけられるんですね。
そうかもしれません。
ただやっぱり人気があるから人が多い時間帯もあるみたいで。
まあそうでしょうね。
静かな雰囲気を味わいたいならやっぱり早朝がいいとか。あと結構階段が多いんですよね。
そうなんです。ですから歩きやすい靴、スニーカーとかが絶対いいですね。
ですよね。で、その参道を登り切った先、本殿の裏で、ここにもまたすごいものが。
ええ、あの巨大な破碎岩ですね。
巨大な破碎岩、縦横10メートル以上って本当に大きいですよね、風穴が。
ええ、あれこそがもしかしたら神社ができるもっと前から信仰の中心、つまり岩座だった可能性が高いんじゃないかと。
神社よりも前から。
ええ、伝説だと阿蘇の神様の従者、鬼八法師っていうのが蹴り破ったって言われてますけど。
鬼が蹴り破ったんですか？
そういう伝説です。
この困難を蹴り破るっていうイメージが、合格必勝の御利益につながってるって考えると、なんか面白いですよね。
ああ、なるほど。困難を打ち破る力の象徴ってことですね。
そういう解釈もできますね。
巫女祭神についても、確認しておきましょうか。イザナギ巫女とイザナミ巫女と、それから石工大将軍。
はい、日本の国づくりの神々ですね。
ええ。で、主な御利益は商売繁盛と縁結びでしたね。
そうです。特に縁結びの方は三上簿記とされている凪の木と関連付けられることが多いんですよ。
凪の木ですか？
凪の葉っぱって縦に強い表脈が通ってて、横にはなかなかちぎれない、すごく丈夫なんです。
へえ、そうなんですね。
その丈夫さから男女の縁はもちろん、仕事とか人間関係とかいろんな良い縁を結んで、それが途切れないように守ってくれる力が信じられてると。まあ、守りの力もあるって言われますけどね。
商売繁盛に縁結び、なんだか普遍的な願いですね。
そうですね。そういう御利益とか、さっきの神秘的な雰囲気とかが、もしかしたら現代のファンたちがこう作品の世界観と重ね合わせる魅力の一つなのかもしれないですね。
ああ、それはあるでしょうね。
それが近年すごく注目されるきっかけになった、アニメとか映画の聖地としての側面。
まさに熊本出身の漫画家緑川由紀さんの「ほとり火の森へ」、あのアニメ映画で注目されて。
あれがきっかけだったんですね。
ええ。それから同じ原作者の夏目友人帳にも、どこ岩とか参道とか石灯籠なんかが登場しますし、
夏目友人帳にも。
はい。さらに実写映画の「るろうに剣心最終章ザ・ファイナル」のロケ地にもなって、CG とかセットと組み合わせて使われたとか。
るろうに剣心まで？それは国内外からファンが来るわけですね。
多くの方が訪れるようになりましたね。
やっぱり非日常感というか、どこか時代を超えたような、あの雰囲気がファンタジーとか時代劇の作り手を引きつけるんですかね。
まさにそうだと思います。物語の世界観と実際の場所が持ってる神秘的な空気感、 それが結びつくことでファンにとってはこうより深い没入感が生まれるんでしょうね。
場所の力が物語の魅力をさらに引き立てる、
そういうことだと思います。
実際にじゃあ行ってみようかなっていう時のためのヒントも少し。アクセスは南阿蘇鉄道の高森駅から車で10分くらい。
そうですね。
駐車場は30台くらいあるみたいですけど、やっぱり混雑時は注意が必要ですね。
そうですね、特に休日は。あとトイレは参道を少し登った右手にあります。
あ、それは助かりますね。
それと一つすごく大事なことがあって。
はい。
御朱印なんですけど、この神社の中ではもらえないんですよ。
え、そうなんですか。教内に社務所とかはない？
ないんです。高森駅の近くにある高森観光推進機構、まあ観光案内所ですね、そこでいただく形になります。時間は9時から17時まで。
へえ、駅の近くで。
ええ、書き置きの御朱印に日付を入れてくださる形式だそうです。そこでは関連グッズとか地元の特産品なんかも買えるみたいですよ。
なるほど、それは知っておかないといけない情報ですね。ありがとうございます。
いえいえ。
さて、ここまでいろいろ見てきましたけど、この上色味熊野座神社って本当にいろいろな魅力が重なってますよね。苔むした石灯籠が続く幻想的な自然、黒穴岩の力強い伝説と湯技信仰、それから縁結びみたいなご利益、そして現代のアニメ映画とのつながり。
へえ、本当に多層的ですね。
こういう要素が全部重なって、あの独特の魅力を放ってる場所なんだなと。これら全部を踏まえて、この場所があなたにとってどんな意味を持つのか、ちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。
そうですね。そこで最後にこんな問いを投げかけてみたいと思うんですが。
お願いします。
古代の岩座信仰があって、熊野信仰があって、阿蘇の神話があって、そして現代のアニメ聖地巡礼という流れもある。こんな風に違う時代の信仰とか物語が何層にも積み重なることで、これほど強く人々を引きつける場の力って一体どうやって生まれてくるんでしょうか。
深い問いですね。
そして時代とか、あるいはメディアが変わっても、特定の場所がこう私たちの心に響き続ける理由って何だと思いますか。